はい、それでは、今日牧師の方から御言葉を取り継いでいただく前に、今日の聖書箇所、マルコの福音書9章2節から13節をお読みします。新改訳聖書第3版では新約聖書の82ページ、第2版では75ページになります。それではお読みいたします。マルコの福音書9章2節から13節。それから6日経って、イエスはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に導いて行かれた。そして彼らの目の前で見姿が変わった。その御衣は非常に白く光り、世のサラシアではとてもできないほどの白さであった。またエリアがモーセと共に現れ、彼らはイエスと語り合っていた。するとペテロが口出ししてイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。私たちが幕屋を3つ作ります。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。実のところペテロは言うべきことがわからなかったのである。彼らは恐怖に打たれたのであった。その時雲が湧き起こって、その人々を覆い、雲の中から、これは私の愛する子である、彼の言うことを聞きなさい、という声がした。彼らが急いであたりを見回すと、自分たちと一緒にいるのはイエスだけで、そこにはもはや誰も見えなかった。さて山を降りながらイエスは彼らに、人の子が死人の中からよみがえる時までは今見たことを誰にも話してはならないと特に命じられた。そこで彼らはそのお言葉を心に固く留め、死人の中からよみがえると言われたことはどういう意味かを論じ合った。彼らはイエスに尋ねていった。律法学者たちはまずエリアが来るはずだと言っていますが、それはなぜでしょうか。イエスは言われた。エリアがまず来て全てのことを立て直します。では人の子について多くの苦しみを受け蔑まれると書いてあるのはどうしてなのですか。しかしあなた方に告げます、エリアはもう来たのです。そして人々は彼について書いてある通りに好き勝手なことを彼にしたのです。はい、それではこの聖書箇所から、神の栄光と題して横手にわたる牧師に今日の御言葉を取り継いでいただきます。
2つちょっと祈ることを忘れてしまったので、一言そのこともお祈りして共に御言葉を聞きたいと思います。天のお父様、万国にあなたが愛してやまないもう一つの教会、万国日本語キリスト教会の上に神様の祝福が今日も豊かにあり、同じ時間に礼拝を捧げています。その礼拝を主が祝福してくださるように、また市岡裕子さんを招いてのワークショップを予定していますから、どうぞその働きが主によって祝福され、たくさんの方々がその働きに関わることができ、また教会につながる方が起こされていくように、主がどうぞ万国日本語キリスト教会の歩みを祝福していてください。またミント新学生、少し具合を悪くされております。 卒業論文を書く上でも滞っておられるようです。神様がどうかミントさんの上に上よりの助けを与えてくださり、健康を回復させてくださるように、暑い中ですけども彼女を主が支え、与えられている課題やまた学びを祝福し、また教会の奉仕を祝福し、彼女がこの困難を主の助けによって乗り越えていくことができるように、どうかミントさんを助けていてください。今からしもべが御言葉を語らせていただきます。どうぞ上よりの霊を与えてくださり、今日ここに集われた方々を一人お一人の心にイエス様の言葉をあなたが語らせてくださるように心からお願いをいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。三条の変貌という名でしばしば知られる今日の聖書の箇所であります。皆さん読んだことがある方、あるいはこの話を聞いたことがあるっていう方は多いのではないかと思います。この山はですね、一般的にはヘルモン山というふうに言われています。イスラエルの中で一番北に属する部分にある高い山で、イスラエルというのは乾燥地帯ですけども、このヘルモン山では雪が降ると言われていますね。その山に登ったのではないかと言われている、この山の上でイエス様の姿が変わるということ、このことから山上の変貌というふうに言われることが多い箇所であります。今日はこのところから神の栄光というテーマでですね、3つのことを共に覚えていきたいと思います。最初に覚えたいのは2節の御言葉になります。ご一緒に9章の2節、それぞれの訳で結構ですので声に出してお読みしたいと思います。3、はい。それから6日経って、イエスはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に導いて行かれた。そして彼らの目の前で見姿が変わった。今日最初に覚えたいことは、このペテロとヤコブとヨハネがどのようにしてこの山に登っていったのかということですね。彼らは一体どうやって神の身元にまでたどり着くことができたんでしょうか。それが今読んだ聖書のところに書いているわけです。イエスはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に導いて行かれた。つまりイエス様が彼らを山に導いていったということですね。これが今日最初に覚えたいことであります。なぜペテロとヤコブとヨハネだけなのかっていうのはちょっと難しいですけども、かつてですね、街道管理人ヤイロの娘をですね、死人の中から復活させるときにもこの3人だけを選んでいますし、またこの後ゲッセマネの祈りの時にもこの3人だけを特に選んでいるので、イエス様は自分の生涯にとって特にこの大事なポイントの時には間違った誤解が与えないようにこの3人だけを特に選んでいて、そして誰にも語らないようにということづてをして、後々の証人として用いるという考えがあったのではないかなというふうに思います。いずれにしてもここではこの3人だけを連れて山に、高い山に導いていったわけですけども、今日最初に覚えたいことは、イエス様によってペテロたちは高い山に登っていったっていうことです。この導いていくというこの動詞、ギリシャ語、聖書の原文で書かれているギリシャ語ではですね、背負うとかね、持って登るとか、そういう意味の言葉が使われているんですね。ですからここでちょっと言い方を変えるなら、訳を変えるならば、イエスはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に背負って登っていったっていうふうにも訳すことができる わけです。イエス様が彼らを高い山に、イエス様の力によって彼らを神の御元に導いていったということです。これどういうことかっていうと、私たちは自分の力では神様のところに行くことはできないということを教えてますね。自分の考え、自分の判断、自分の力や能力や才能によっては私たちは神様の身元にたどり着くことはできない、この高い山を登ることはできないということをここで教えています。ペテロたちは自分たちの判断でこの山に登ったわけでもないし、自分たちの意思でこの山に登ろうとしたわけでもないし、自分たちの力で登ったわけでもないということですね。私たちがイエス様に出会う、神様に出会う、それは私たちの力にはないということです。私たちが天国に行くということも同じですね。私たちが神の国にたどり着くためには、私たちは自分の力ではたどり着くことができないということ、ただイエス様によって私たちは初めて神の身元にたどり着くことができるんだということです。よろしいですか。前にもお話ししたことがありますけども、日野原先生というね、聖路加病院の先生がこう言ってますね。どんなに医学が発達しても最後は敗北であるって。どんなに医療が進み、科学が進み、技術が革新されていっても最後は敗北だって。つまり人間の死という問題、これに対しては人間は完全に無力だっていうことですね。最後は敗北なんです。誰がこの死を乗り越えさせることができるのか、それがイエス様であるということですね。今日の聖書の箇所はそう教えています。私たちを神の身元にたどり着かせてくださる方、私たちをこの死からよみがえらせてくださる方、私たちを天国に導いてくださる方、それはイエス様のみであるということを今日もう一度改めて覚えたい。それは日ごとの生活の中でもまたしかりですね。私たちが神と共に歩むためにはイエス様以外に私たちを神との交わりに結びつけてくださるものはいないということであります。ロイド・ジョーンズという人がこう言っていますね。目の前にこう高い山があったとします。どうしても私、今自分は今からその山に登らなければならない。その時にキリスト者がまず最初に知らなくてはならないこと、それは、あ、自分にはこの山は登ることはできないっていうこと、それを悟ることがまず第一だ。つまり自分の力でクリスチャンになることはできない、自分の力でイエス様の姿のようにこのなることはできない。ちょっと前に読みましたけど、自分の力で自分を捨て、自分の十字架を追ってイエス様の後についていくことはできない、自分の力では天国にはたどり着くことはできないということをまず私たちが知ること、それがスタートであるということですね。今日最初に覚えたいことは、私たちが神の身元にたどり着くためにはイエス様によるほかないんだということをぜひ覚えたいと思います。第2に覚えたいことに移ります。今日2番目に覚えたいことは、神様が私たちに求めていることは一体何かということであります。神様が私たちに求めていることは何であるか、 7節にそのことが書かれているわけですけれども、少しその経過ですね、内容を見たいと思います。イエス様がこの弟子たち3人だけを連れて高い山にこう登っていった時、弟子たちの前でイエス様の姿が変わるわけですね。白く輝くわけです。それは世のさらし屋ではとてもできないほどの白さ。世のさらし屋っていうのはいわゆるクリーニング屋さんのようなものだと思います。漂白をする人たちですね、まあ、ここで言おうとしていることは、人間の力では、人間の技術では到底できないほどの白さであったということです。これは神イエス様が誠に神ご自身であるということを証ししているわけです。そしてペテロたちはその姿を目撃して、後になって力強く証ししていくわけです。この時どうして3人だけかというと、その今までもそうでしたけども、ローマ帝国の支配からこの神様イエス様が回復させてくださる、独立させてくださる神として立て祀られることを恐れていたから、この3人だけにとどめていたわけですけども、ここではイエス様の神性、神性ですね、神性をここで表しています。4節、エリアがモーセと共に現れ、彼らはイエスと語り合っていたとあります。モーセというのは律法の授与者ですね。モーセというのはつまり律法の代表者であります。エリアというのは預言者の代表であります。つまり律法を完全にイエス様はここで成就され、また預言を完全にイエス様は成就されたんだっていう、旧約が指し示していたあのキリストメシアはこの方であるということ、このイエス様のキリスト性というんですかね、救い主であることをここでは証ししているわけです。それをペテロたちに示していくわけです。その時ペテロが、まあ、口出しして言うわけですね。このペテロ本当にユニークな人物だなと思いますけども、彼は先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。私たちが幕屋を3つ作ります。幕屋というのは神を礼拝する場所ですね。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ。すると7節、雲が湧き起こって雲の中から神の声がしたわけです。今日2番目に注目したいのはこの7節のこの神の言葉です。雲というのは神の臨在を表しますね。これは私の愛する子である、彼の言うことを聞きなさいと天、あの雲の中から声がするわけです。これが今日2つ目に皆さんと一緒に覚えたい聖書のメッセージです。神様は私たちに一体何を求めておられるのか、それは彼の言うことを聞くということを神様は求めておられるということです。この時ペテロは作るということをしようとしたわけです。しかし神様は聞きなさいと命じたわけですね。神様が私たちに求めていることは何か、その第一のことはイエス様に聞くということであるということです。ちょっと詳しく2つに分けてですね、このことを見たいと思いますけども、神様の命令、神様の御心、それはまず第一に聞くということであるということです。私たちが何かを作ることではないということですね。私たちが何かを成し遂げることではないということです。開拓伝道に行ってそこに教会を立て上げることが神の第一の御心ではないということですね。宣教師となってどこかで宣教活動をすることが神様の第一の御心ではないということです、ね、ペテロは幕屋を作りましょうって言ったら 神様によって、いや、あなたは彼の言うことを聞けって言われたわけですね。私たち神様が求めていること、それは聞くということです。聖書にマルタとマリアというね、姉妹の話が出てきます。出てきます。この姉妹が家にですね、イエス様が訪ねてくるんですね。その時マルタという人は嬉しくてですね、感激して、この時のペテロと同じですけれども、いろいろもてなしをするんです。イエス様に喜んでもらいたいと思って、ね、でもマリアという妹の方はですね、主の身元に座ってですね、御言葉に聞き入っていたって書いてますね。その時マルタはですね、なんであの子はこう私ばっかり働かせて何もしないんだっていうふうに、こうイエス様にこうクレームをつけるわけですね。イエス様からも何とか言ってくださいと。その時こう何と言ったかですね、有名な聖書の箇所ですから皆さんもよくご記憶だと思いますが、イエス様こういうわけですね。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけませんってイエス様は言ったんですね。マリアがしていたどうしても必要なこととは何か、それはイエス様の言葉に聞き入っているということです。御言葉を聞くということ、これがイエス様がどうしても必要なことは一つですと言われたことですね。今日神様が雲の中から語られていることと同じです。私たちに神様が求めていること、それは第一に聞くということですね。聞くっていうのはもちろん従うという意味が含まれています。聞いてそれを行うということ、これが神様が私たちに願っている第一のことです。神様が喜ぶと思って神様が語ってもいないことを勝手にすることを神様は喜びません。サウル王という人がそれで失敗していますね。聖絶しなさいと言われたその動物たち、財宝をですね、神様に捧げようと思って取っておいた神様の言葉に背いたわけです。神のために良かれと思ってしたことかもしれないけども、サウル王という人は神様から厳しい裁きを受けるわけですね。私たちが神様に求められていること、それは神様の言葉に聞き従うということであるということです。つまり聞くことがまず第一でなくてはならないということです。行うことは第二でなくてはならないということを今日もう一度改めて覚えたいと思います。もう一つここで覚えたいことは、私たちが聞く相手はイエス様であるということですね。彼の言うことを聞きなさい、つまりイエス様の言うことを聞けっていうふうに神様は言っているわけです。ペテロがですね、まあユニークなこと言いますか、感激のあまり良かれと思って言ったことですけども、私たちが幕屋を3つ作ります、あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ、ね、ペテロにとっては旧約聖書に書かれているし、自分の偉大な先祖であるこのモーセやエリアが現れたことっていうのはすごい感激だったと思います。なんでモーセとエリアってすぐ分かったのかっていうのはちょっと私も不思議だなと思うんですけど、彼らには分かったわけですね。しかし彼はここで一つ間違いをしているわけです。それは何かっていうと、イエス様を彼らと一緒に置いてるんですね。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ、イエス様をこの二人の人と同列に置いているんですね。そこで イエス神様が雲になって現れて語るわけです。何と語ったか、もう一度ご一緒に7節声に出してお読みしましょう。3、はい。その時雲が湧き起こってその人々を覆い、雲の中から、これは私の愛する子である、彼の言うことを聞きなさい、という声がした。イエス様はこう言ったんです。これはって言ったんです。これはって言ったんですね。どういう意味かっていうと、これはっていうのはすなわちこれらはではないっていうことですね。これは単数で言ったんです。ペテロはエリアにもモーセにもイエス様にも何もって言ったんです。でも神様は、これは私の愛する子だ、エリアやモーセではなくて、これが私の愛する子だって言ったんです。愛するっていうのはかけがえのないという意味の言葉ですね。これが私のかけがえのない唯一のものである、彼に聞けって言ったんです。彼の言うことを聞きなさいって言われたんです。神様が私たちに求めていることは何か、それはイエス様に聞くということですね。イエス様だけが私たちを神の身元に連れて行ってくださるお方だからです。イエス様だけがあの十字架にかかって私たちの罪をあがなってくださる方だからです。イエス様だけが私たちが神の御前につくときに私たちを弁護してくださる方だからですね。8節、彼らが急いで辺りを見回すと、自分たちと一緒にいるのはイエスだけで、そこにはもはや誰も見えなかったと聖書は記しています。これは何を言っているのかというと、ここにはもはやモーセもエリアもいなくなったということを意味しています。モーセとエリアが現れたけども、それらはいなくなったということを8節は教えています。つまり私たちと最後まで一緒にいてくださるのはイエス様のみであるということです。私たちといつも一緒にいてくださり、私たちをあがない、私たちを手を掴んで天の御国まで連れて行ってくださるのはイエス様お一人である。だから彼の言うことを、イエス様の言うことを聞きなさいということを主はおっしゃっているわけです。愛する兄弟姉妹、あなたは誰の声に聞き従おうとしているでしょうか。この世の権力でしょうか、自分の声でしょうか、あるいは偉大な人間でしょうか、頼りになる人でしょうか。今日聖書が私たちに語っていること、ぜひ知ってほしいと思っていること、分かっているかもしれないけど、もう一度伝えたいと思っていること、それはあなたはイエス様に聞きなさいということです。今日神様が私たちに教えようとしていること、それはあなたはイエス様に聞きなさい、イエス様に頼りなさい、イエス様にすがりなさい、イエス様に頼って歩んでいきなさいということです。イエス様の言葉とは何でしょうか。聖書の言葉ですね。イエス様が語られた聖書の言葉、この言葉に聞いて歩んでいきなさいということですね。最後に覚えたいことに移ります。今日最後に覚えたいことは、この聖書の箇所全体が語っていることであります。この聖書の準備をしていてね、 説教者っていうのは本当に幸いだなと思うんですけども、私非常にこの箇所で感動したんですね。あ、そういうことをこの箇所は言おうとしていたのかっていうことを神様から教えられたので、最後にお分かちして終わりたいと思います。最初にも申し上げたように、この箇所は山上の変貌っていうふうによく言われます。イエス様の姿が変わった、神の栄光の姿に変わったと一般的には解釈されている箇所であります。しかし実はそうではないということに私は教えられたんですね。確かに2節にね書かれているように、イエス様の姿が変わったと書いています。しかしそれがここで本当に言おうとしているメッセージではないわけです。ちょっと似たような聖書の箇所があるので、ご一緒に開きたいと思います。旧約聖書の出エジプト記の34章、旧約聖書の158ページ第2版の聖書の方は144ページから145ページになります。出エジプト記の34章の28節から30節をお読みしたいと思います。出エジプト記の34章28節からお読みします。モーセはそこに40日40夜主と共にいた。彼はパンも食べず水も飲まなかった。そして彼は石の板に契約の言葉、十の言葉を書き記した。それからモーセはシナイ山から降りてきた。モーセが山を降りてきた時、その手に2枚の証の板を、石の板を持っていた。彼は主と話したので自分の顔の肌が光を放ったのを知らなかった。アロンとすべてのイスラエル人はモーセを見た。なんと彼の顔の肌が光を放つではないか。それで彼らは恐れて彼に近づけなかった。モーセの十戒という、ね、有名なこの聖書の場面ですけども、この場合はシナイ山あるいはホレブの山と言われる神の山に、この時のイエス様と同じようにペテロたちと同じようにモーセも登って、結構高い山なんですけども登って、そこで神様から十戒という律法をもらうわけですね。40日40夜主と共にいて神様と語り合ったので、イエス様のようにモーセも光を放ったっていうふうに聖書は書いています。それはモーセはいいですか、神様の栄光をここで受けたわけです。そしてモーセも光ったんですね。よろしいですか。モーセは神様との交わりを通して神の栄光をモーセを通して人々に現れてた、あるいはにじみ出たって言ったらいいかもしれないですね。反射したっていうふうに言ってもいいかもしれないですね。栄光をモーセを通して神様が表されたわけです。しかしイエス様の場合とは全然違うわけです。イエス様はモーセとは全く違います。よろしいですか。イエス様というお方はこの世界が始まる前から神の栄光を包まれていたお方なんです。モーセは一時的に神様の栄光を表したかもしれない、反射したかもしれない、映し出したかもしれない、おこぼれに預かったのかもしれない。イエス様はそうではないということです。お開きにならなくても結構ですけども、ヨハネの福音書の17章の5節にこうあります。イエス様の言葉ですね。今は父よ、御そばで私を栄光で輝かせてください。世界が存在する前にご一緒に持っていました あの栄光で輝かせてくださいと十字架にかかる前のイエス様が語る、イエス神に祈るわけです。世界が始まる前から持っていたあの栄光を輝かせてくださいというわけです。つまりイエス様という方はもともと神の栄光を持っていたわけです。モーセとは違うわけです。なぜならイエス様は神ご自身、神の栄光そのものだからです。神様から栄光を受けなければ光り輝かないような存在ではなかったということですね。ここまでよろしいですか。ではそのイエス様が今日の聖書の箇所に書いてあるように神様の栄光で白く光り輝いたってはということは一体どういうことでしょうか。何を伝えようとしているんでしょうか。それはこうです。イエス様はこの世界が始まる前から持っていた栄光をお持ちであったのに、この山の上に登った時に神の栄光に輝いたとは一体どういうことか。それはイエス様が神の栄光を受けたのではなくて、よろしいですか、ここで語られているメッセージはイエス様が神様の栄光をお受けになったというメッセージではなくて、神様の栄光をお捨てになったということをここでは証ししているわけです。持っていた栄光がこれまでなかったわけです。ペテロたちの前では現れてなかったわけです。光ってなかったわけです。しかしこの時山に登って光ったということは、すなわちイエス様は捨てていたということです。神様の栄光を捨てられていたということです。この時一時的に取り戻したに過ぎないということです。今日の聖書の箇所が教えているメッセージ、それは神が栄光を取り戻したということ、それに過ぎないということです。むしろ逆説のメッセージを言ってるんです。神イエス様は神の御姿である方だったけども、その栄光を捨てられたんだということです。ですからこの三条の変貌を変貌と呼ぶのは本当は正しくないわけです。イエス様は変わったわけではないんです。戻っただけです。本当に変わったのはいつか、本当にイエス様が変わったのはあのベツレヘムです。あのベツレヘムの馬小屋でイエス様は変貌したんです。誰もその誕生を受け入れてくださるところのなかったあのベツレヘムの馬小屋で神の栄光に包まれていたお方が、全ての権威と力を持っておられたお方が、光り輝いていたお方が人間になってくださった、これが本当の変貌です。ここは変貌ではないわけです。本当に主が変わってくださったのはあのベツレヘムの馬小屋です。なぜイエス様は変わってくださったんですか。あなたを救おうと思っているからです。私たちを救うためですね。お開きにならなくても結構です。フィリピ人への手紙の中でパウロという人はこう言っています。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の御姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、
ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われましたと書いてある通りです。神様は私たちが自己中心や虚栄心の虜となっている、そこから救い出すために、他の人を顧みず自分のことばかりになっている生き方をしている私たちを救うために、罪の奴隷となっている私たちを救い出すために、神の栄光を捨ててくださったんだということです。これが今日聖書が語っているメッセージであります。ご一緒にマルコの福音書の9章の9節を声に出してお読みしたいと思います。3、はい。さて、山を下りながらイエスは彼らに、人の子が死人の中からよみがえる時までは今見たことを誰にも話してはならないと特に命じられた。このところで今日特に覚えたいのは、イエス様が山を降りたということですね。彼らと一緒に山を降りられたということです。どういうことか、イエス様は山にとどまっていたってよかったわけです。神の栄光を取り戻し、モーセやエリアとの交わりを持ち、父なる神様との親しい交わりを取り戻して、そのまま山に残っててもよかったんです。でも山から降りたんです。山から降りるとは何を意味しているか、一度取り戻した栄光をもう一度捨てられたということを意味しています。そしてこの後書いてあるように、十字架に死ぬことを選んだということを意味するわけです。山を降りたんです。弟子たちと一緒にイエス様は山を降りてくださったんです。神の御姿である方が私たちを救うために山を降りるんです。栄光を捨ててくださったんです。今日たくさん聖書をいろんな箇所を読みますけれども、最後にしますが、ペテロが後になってこういうふうに言っています。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえに、あなた方は癒されたのです。主がなぜ十字架にかかって死んでくださったのか、主がなぜ神の栄光を捨ててこの世に人となって来てくださったのか、それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。神と共に神の道を歩むようになるためであるということです。愛する兄弟姉妹、私たちはこの神の言葉の前に何と応答するでしょうか。イエス様はあなたを救うために神の栄光をお捨てになりました。あなたはこのメッセージに何と答えるでしょうか。一言お祈りをしましょう。天のお父様、今日はイエス様が山の上で神の栄光を
取り戻し神の栄光に輝いた姿と、また再び神の栄光を捨てて山を降りてくださったことを共に見ました。神様、こんな私のためにあなたが神様の栄光を捨ててくださり、十字架の死にまでも従って歩んでくださったことを本当にありがとうございます。自分を卑しくし、死にまで従ってくださったことをありがとうございます。にもかかわらず、私自身はなお自分を卑しくするどころか、自分を高めよう高めようと考え、また神の栄光を捨ててくださったにもかかわらず、自分の栄光を求めてしまうような生き方であったことを、神様お許しください。どうか神様が栄光を捨て、自分を卑しくし、他の人のために生きてくださったように、私たちもまた自分の栄光を捨てて、自分を卑しくし、他の人のために生きる生き方へと私たちを救い出してください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。